代わりまして保健医療課からのお知らせです。限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証の交付について、外来入院ともに窓口での支払いが限度額までとなります。国民健康保険に関しては、対象者は70歳未満の方、申請により限度額適用認定証を交付しています。入院または高額な外来診療を受ける場合に認定証を医療機関に提示することにより、1ヶ月ごとの医療費が高額になった場合でも支払い金額が世帯ごとの自己負担限度額までになります。70歳以上75歳未満の方で、平成29年度市民税非課税世帯の方、申請により限度額適用標準負担額減額認定証を交付します。認定証を医療機関に提示することにより、入院時の食事代や居住費の自己負担額が減額されます。更新手続きのお願いです。保健所と印鑑を持って保健医療課で申請してください。現在交付されている認定書の有効期限は7月31日です。現在交付中の方には申請書を送付しています。必要な方は更新手続きを行ってください。また、後期高齢者医療制度について、後期高齢者医療制度加入者で、平成29年度市民税非課税世帯の方に限度額適用標準負担額減額認定証を交付します。事前に保健医療課窓口で申請することにより、入院時の食事代や居住費の自己負担額が減額されます。以上のお問い合わせは保健医療課電話 56-0618 までお願いいたします。
続いて、長くて学び愛講座8月募集10月開講分からのお知らせです。場所は西庁舎3階在住在勤在学の18歳以上の方です。申し込みは8月1日から18日に障害学習課窓口で申し込んでください。郵送の場合は8月20日消印有効です。講座名は骨盤底筋トレーニング暮らしに役立つ法律知識、心を磨き強くして子どもとのコミュニケーション力アップ、楽しく歌おうジャズダンスダード、バランスボール弾んで楽しく運動不足解消、ゆったり楽しくハッピーベビーマッサージ、以上が講座名になります。これについてのお問い合わせは生涯学習課56-0627までお願いします。続いて、町の話題から、公共交通に親しみを公共交通応援隊キッズイベントグループが企画した親子でエンジョイ公共交通が開催されました。訪れた家族連れは自分で描いたリニモで電車ごっこをするなど、公共交通に関するさまざまな企画を体験し、楽しみながら公共交通について理解を深めていました。写真は女の子が段ボール箱で作ったリニモで電車ごっこを楽しんでいる様子が写っています。6月27日火曜日、喜んでもらえるような相撲を、大相撲名古屋場所の際に長久手市内にある大友院に宿舎を構える田子の浦部屋の田子の浦親方と大友院の水谷聖徳院主が表敬訪問されました。田子の浦親方は、皆さんに喜んでもらえるような相撲を取りたいと抱負を語られました。 写真には田子の浦親方と吉田市長、水谷医師が写真に写っています。続いて7月11日火曜日、災害時の物資輸送について協定、災害時の物資の緊急輸送等に関する協定を佐川急便と結びました。この協定には防災備品等や災害支援物資などを物資拠点から避難所に配送してもらうことなどが定められています。佐川急便富山中京支店長は、もしもの時は日頃のノウハウを発揮し地域のために貢献していきたいと語られました。写真には吉田市長と佐川急便の富山中京支店長が協定を結ばれ写っています。長くて文化の家のお知らせ、コンサートのお知らせをします。サンブッコパーカッションアンサンブルコンサート、時は11月3日金曜日祝日、14時30分会場、15時開演、場所は森のホール。続いて長久手ファミリーハーモニー管弦楽団第5回ファミリーコンサート、オーケストラと旅に出よう、時は11月19日日曜日、14時開場、14時30分開演、場所は森のホール。 NAF 関連企画、平日マチネ事業、午後の佇み、時は10月18日水曜日、13時30分開場、14時開演、場所は風のホール。続いて平成28年度文化芸術振興に関する長久手市長賞受賞記念、木下春奈ソプラノリサイタル、時は9月23日土曜日祝日、13時30分開場、14時開演、場所は風のホールです。これらについてのお問い合わせは文化の家613411までお願いします。
変わりましてイベントのお知らせです。健康福祉から骨密度測定会のお知らせです。骨密度を把握し自身の生活を振り返りましょう。時は8月17日木曜日、9時半から15時、受付時間は30分ごとです。場所は保健センター3階会議室です。対象は市内在住の方、先着120名です。内容は骨密度測定、個別相談です。お申し込みは8月2日水曜日9時から健康推進課窓口または電話で申し込んでください。素足で測定しますので、軽装でお越しください。体成分分析装置測定会も同日に開催します。次に愛知医科大学公開講座のお知らせです。〇〇と診断されたらというテーマです。時は9月2日、9日、16日、23日、いずれも土曜日、10時から12時です。場所は愛知医科大学立花ホール。お申し込みは8月1日火曜日から20日日曜日までに往復はがき1応につき1人に住所、氏名、振り仮名、年齢、性別、職業、電話番号を記入し愛知医科大学へ郵送してください。郵便番号 480-1195、住所はいりません。同大学ホームページからも申し込みができます。定員を超えた場合は抽選になります。次に1型糖尿病について語ろう。1型糖尿病のお子さん やその家族を対象に交流会を開催します。時は8月24日木曜日、14時半から16時半、場所は日進市中央福祉センター多機能室北です。 内容は 1型糖尿病児の自立支援に向けて、これは仮称です。講師はソレイユ千種クリニックの木村那智氏です。お申し込みは8月18日金曜までに瀬戸保健所健康支援課に電話で申し込んでください。電話番号は 82-2157 です。次に食の安全安心タウンミーティング、食品表示をもっと知ろうをテーマに、関係する法律の解説や食品メーカーの取り組み紹介のほか、一般市民、食品関係事業者、保健所が意見交換する食の安全安心タウンミーティングを開催します。時は9月12日火曜日、14時から17時、場所は名古屋学芸大学5号館521教室です。理にも長くて古戦場駅から発車している同大学シャトルバス有料です。または公共交通機関を利用してお越しください。お申し込みは8月1日火曜日から17日木曜までに瀬戸保健所へ、電話ファックス 82-9188 でお申し込みください。申し込み時に住所、氏名、年齢、性別、電話番号、食品衛生に関する疑問・質問をお伝えください。先着 100人です。次に愛知県障害者職業訓練受講生募集のお知らせです。愛知障害者職業能力開発校では、障害者の対応に応じた多様な委託訓練を様々な委託先を活用して実施しています。時は10月10日火曜日から27日金曜日まで、毎週月曜日から金曜日、9時半から16時半です。場所はマジオワークライセンススクール春日井校、住所は春日井市明智町 230-1 です。対象者は身体障害者、これは車椅子、視覚障害の方はできません。聴覚障害の方は問い合わせが必要です。知的障害者、精神障害者です。内容はフォークリフト運転技能講習修了証を取得する。代金は2500円、テキスト代、写真代としてです。お申し込みは9月12日火曜までに公共職業安定所ハローワークにて手続きしてください。お問い合わせは福祉課、電話番号 56-0614 にお願いします。または愛知障害者職業能力開発校、電話 0533-93-2505 にお願いします。変わりまして暮らし環境のお知らせです。公園はルールを守って利用しよう。公園の利用による騒音や花火などで他の利用者や近隣住民の迷惑にならないように、ルールを守って公園を利用してください。夜間にバスケットボールをする、騒ぐなどの行為はしない。古戦場公園、色金山歴史公園及び飯ヶ池公園については花火は禁止です。それ以外の公園でも夜8時以降は花火をしない。民家の近くではロケット花火などの高く上がる花火はしない。花火のゴミは必ず持ち帰り、火の始末をする。花火や夜間のバスケットボールなどの迷惑行為については警察に通報をお願いします。お問い合わせは、緑の推進課、電話 56-0552 です。次に、8月1日から10日、夏の安全なまちづくり県民運動のお知らせです。運動の重点は、住宅を対象とした侵入等の防止、子どもと女性の犯罪被害防止、特殊詐欺の被害防止、自動車等の防止、夏の防犯対策、自転車等。長久手市では 昨年8月に自転車盗が急増しました。自転車盗に関しては鍵かけを徹底し、自宅の駐輪場でもツーロックなどをしましょう。次に特定外来生物ヒアリのお知らせです。平成29年7月6日に春日井市内において特定外来生物であるヒアリの生息が確認されました。ヒアリは強い毒性を持つことから、ヒアリと疑われる個体を発見した場合、決して触らないように注意していただくとともに、環境課までご連絡ください。電話は 56-0612 です。次に健康福祉から現況届けのお知らせです。児童扶養手当、愛知県維持手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当など、愛知県在宅重度障害者手当など手当を受給している方は、毎年現況届を提出する必要があります。長久手市から送付する現況届と添付書類を提出してください。この現況届の提出がない場合は、手当を受給できなくなります。お問い合わせは、児童扶養手当愛知県維持手当は、子育て支援課 56-0616、 特別児童扶養手当、特別障害者手当等、愛知県在宅重度障害者手当は福祉課56-0614にお願いします。次に薬剤師会からのお知らせです。普段から利用する薬局、かかりつけ薬局を一つ持つようにしましょう。薬や健康に関する情報を一つの薬局で管理することで、以下のメリットがあります。薬の重複を防ぎます。薬の飲み合わせをチェックします。薬の効果や副作用について確認します。薬の飲み残し、弾薬を整理、飲みやすいようにサポートします。医師をはじめ多職種と連携します。その他にも、普段の健康相談から介護用品の相談、支援、健康食品や風邪薬など市販薬、衛生材料に対して薬剤師の観点から適切なアドバイスができます。お問い合わせは、薬剤師会代表今日は調剤薬局長久手店、電話は 63-3996 です。変わりまして、8月みんなの掲示板です。それぞれの講座名を言います。生き生きロコモヨガ、健康寿命を伸ばそう、親子ふれあいミュージック、夏休み親子孫で楽しむ藍染め体験、ミニセミナー命をつなぐ、初歩の社交ダンス教室、親子クラシックコンサート、動物の謝肉祭、子供ミュージカル大きな夢の木の下で、本の感じ方文章教室、親子お魚料理教室、プールで歩いてみよう。以上のお問い合わせは、情報課電話 56-0601 にお願いします。美山だよりのイベントからお知らせです。日進市特別展村の生活と衣服、お問い合わせは岩崎城歴史記念館、電話0561-738825 です。次に三好市第25回三好イージャン祭り、お問い合わせは三好市観光協会 0561-346000 です。次に東郷町第39回東郷町町民農民農業祭り、お問い合わせは東郷町障害学習課、電話は0561-386411 です。次に豊明市駅活イベント駅前夜カフェ、お問い合わせは豊明市産業振興課、 電話は 0562-92-8312 です。以上、美さんだよりでした。
次はドクターからあなたへ。精神科や心療内科を受診する前に自分でできる工夫をお話しします。筆者は長くてメンタルクリニック久世明子医師です。以前より身近な存在になったとはいえ、まだまだ精神科や心療内科の受診に抵抗のある方は少なくないと思います。また受診の意思はあっても、仕事や家庭の都合から時間的な問題で受診できないという方も多いと思います。そこで受診してお薬を飲む前にできる工夫について書かせていただきます。一つ目は、寝不足と感じるならば睡眠時間を7時間は確保してください。寝不足の状態のまま活動的で朗らかな日中を過ごすことはできません。特に心身の負担が増えている時ほど睡眠を大切にして脳の疲れを取るべきです。2つ目、毎晩湯船に浸かっていますか？特に暑い季節や単身の方に多いと思いますが、入浴をシャワーで済ませないでください。夜入浴せず朝のシャワーのみというのも感心できません。湯船の中で一日の心と体の疲れをほぐし、睡眠の準備をしましょう。3つ目は、一日3回の食事をとっていますか？元気のない時ほど朝食をとりにくいものですが、パンにハムやチーズ1枚でも構いませんので、炭水化物とタンパク質をとってください。確実に日中の精神状態は違ってきます。4つ目、緊張や不安が強い状態になって困っているにもかかわらず、リラックスしようと逆に1日に何杯もカフェインの入った飲み物を取っていませんか？カフェインは交感神経を活発にすることで緊張や不安を悪化させます。不調時は1日1杯までにしましょう。次は一平と一服ボリューム48。今回は皆さんの力を貸していただけませんかというお話です。行政は施策や事業を進めていく際、基本的な方針や内容をまとめた基本計画を策定しています。こうした計画にはこれまでにも市民参加で策定見直しを行っていくといったことが書かれているのですが、公募などで市民を審議会の委員として加えたり、アンケートを実施したり、パブリックコメントで広く意見を組み上げたりすることで市民参加は実現できても、これをさらに進めた市民が計画づくりに直接関わり、計画を作った後に市民自らが行動する市民主体による計画づくりまでは実現できていません。先月号の一平と一服でも取り上げましたが、今長久手市では次期総合計画長久手未来図の策定に取り組んでいます。長久手未来図は長久手の未来を決める重要なまちづくりの指針となるため、市民主体による計画づくりに挑戦したいと考えています。そのため一人でも多くの市民に参加していただき、意見を寄せてもらおうとしているのですが、多くの人に周知し集まってもらうことはなかなか難しいものです。これまでにない規模の人数を集めるという新しいチャレンジにどうしたら実現できるのか、職員も頭を悩ませています。長久手市は土地区画整理事業等により人口増加が進む一方、地域のつながりが薄れてしまい、市民同士の支え合いが希薄な状態になってしまいました。今後人口や税収が減少し増える高齢者や地域の問題を行政だけでは支えきれなくなります。そうなる前に市民同士が助け合う、地域が市民を支える町にしていく必要があります。今のままでは市民がお互いを支え合うことはできません。30年、 50年先を考えると、今から市民同士のつながりを作っていく努力を始めることが必要です。その手段の一つとして、大勢の方に計画作りに参加していただき、互いに知り合い、市民同士で町の将来について話し合う、長くて未来図の作成の取り組みは絶好の機会と言えるでしょう。また、長くて未来図の作成のほか、町づくりを進めていく上でのルールとなる仮称自治基本条例の制定も進めています。これらについて皆さんに知っていただくため、各小学校区でワークショップを開催します。ぜひ皆さんに参加していただき、知り合い、語り合っていただきたいと思います。未来の長くてのために皆さんの力を貸していただけませんか？以上、一平と一福からでした。長久手市の統計情報のお知らせです。平成29年7月1日現在の人口は、総人口が 5万6969 名で、先月より2名増えました。男性は 2万8308 名で、プラス7名、女性は 2万8661 名で、5名減りました。世帯数は2万3146世帯で、3世帯増えました。6月の月間移動数、転入は216名、転出239名、出生52名、死亡27名。6月の救急火災発生状況は、救急が152件、29年累計が985件、前年同期896件、火災は1件、29年累計が9件、前年同期8件。6月の交通事故は、死亡重傷ともありませんでした。軽傷は31名。29年累計、重傷7名、軽傷209名です。でした。6月の犯罪発生状況は、刑法犯が44件、うち侵入等が2件、29年累計は刑法犯が297件、うち侵入等が20件でした。最後になりますが、ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン 0561-63-5556 24時間365日受け付けています。
これで広報長くて8月号を終わります。これからまだまだ暑い日が続きますが、夏負けしないようにお体に気をつけてお過ごしください。